皆さんこんにちは、リビングアメリカの和田です。今日も僕のポッドキャストを聞いていただいてありがとうございます。今日は1月の17日日曜日ですね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。もう気づかれていると思いますが、非常にざわざわした場所でポッドキャストの録音をしてるんですけれども、いつも僕ですね、週末は朝早く、スタバでお仕事をすることが多いんですが、今日はですねちょっと気分を変えて、そのスタバからポッドキャストをお送りしたいというふうに思っています。のでちょっとお客さんの声だとか周りの音が入るのですが、それはご愛嬌として聞いていただければ幸いです。はい、それでは今週のポッドキャストですが、僕の近況からいきたいと思います。ポッドキャストではですね、散々お話ししているので皆さんすでにご存知かもしれませんが、僕、2歳半の娘がいまして、その娘がですね、最近バスにハマってます。というのもテレビ番組でですね、バスの歌だったり、バスの何ていうんですかね、特集っていうんですかね、バスの番組ですね、子供向けのバスの番組とかが非常に多くてですね、バスバスバスって言ってるんですね。でバス乗りに行く、バス行くって、すごくこう喜んでいるので、バスに乗って移動しています。で特にですね、用事がない時は本当にそのバスに乗るために、バスに乗っているんですが、つい先日ですね、バスに乗った時に娘がですね、運転手に向かって突然グッドモーニングというふうに言ったんですね。でアメリカに住んでいるとですね、もう必然的に英語はできるようになるので、うちはとりあえず3歳まではもう徹底的に日本語の環境にして、日本語の基盤を作ってからちょっとずつ英語を入れていくというような教育方針というか、そこまで大げさではないんですが、そういう方針をとっていて、家ではですね、その家の中の会話はおろか、見るテレビだったりだとかも、ほとんど英語のものは見せていません。でテレビつけてもですね、アンパンマンの DVD であったりだとか、しまじろうであったりだとか、そういうもう極力日本語の環境を作って、絵本も日本語の絵本を読むと。で音楽も、日本の音楽、音楽というか子供の歌ですよね、童謡であったりだとかというのも全てこう可能な限りですけど、日本のものを聞かせるようにしていて、で外に出るときはもう仕方がないので、英語を使う。で英語を使わなくていい場面では日本語を喋るようにしてるんですね。なので僕らの会話ではもう 100% 英語、ごめんなさい、 100% 日本語で喋っていて、外で英語を聞くと、そうですね、英語に触れるのはその外の、そのほんのちょっとした会話の部分とかで英語に触れているんですね。なのでその英語に関して喋れるという感じでは全然なくてですね、もう日本語はベラベラベラベラ喋ってるんですが、突然そういう風に運転手にグッドモーニングと言ったので、ちょっとびっくりしたんですね。でその、グッドモーニングという英語をしっかり覚えてるっていうのもびっくりしたんですが、それ以上にその外に出てこの人には英語を喋るというようなその判断にびっくりしたんですね。子供なので、でまだ2歳半なので、多分まだその英語と日本語という違いの概念はないと思うんですね。僕が思う限りなんですが、正直子供は天才ですのでそういう大人の範疇で収まらないのが子供なんですけれども、そういう判断ができてないと思っていたので、僕には当然日本語で喋るし、奥さんには日本語で喋るし、普段も外人だろうが日本人だろうが所構わず日本語で喋っているんですが、その今回バスに乗るときに運転手にグッドモーニングと言ったので、あ、この人には英語で喋るっていうふうに判断ができてるのかなっていうのにびっくりしたんですね。子供の吸収力はすごいというのはですね、もう誰でも皆さんご存知のことだと思うんですが、そういうふうにこう判断ももうできるようになるのかなということに、ちょっと驚いたという感じですね。でこれからまたそのどんどん英語が入ってくるので、その本人はが意識するしないは関わらずですね、バイリンガルになっていくわけですが、 改めて、羨ましいなというふうに思って娘を見ていました。はい、以上が僕の近況となります。で、先週の気温ですね、ロサンゼルスなんですが、非常に、暖かくなってきました。なってきましたけど、先週だけかもしれないですけれども、ここ最近ずっと寒いロサンゼルスにたまに雨が降っていたんですが、最高気温は21度で、最低気温は9度となっていてですね、暖かい時間が増えたんですよね。気温的にはそんなに変化はないんですけれども、午前中からちょっと暖かくなると、昼過ぎまでずっと暖かくて、で、日が落ちると非常に寒くなるのは変わらないんですが、その一時期のですね、すごい寒いなと、ロサンゼルスなのにという感じは、なくなってきました。それからニューヨークなんですが、もうこちらはもう最強に寒くなってますね。最高気温でも9度、で、最低気温がもうマイナスですね、マイナスの6度ぐらいになって、本当に寒くなっているというふうになっています。はい、それではですね、今日のトピックに行きたいと思います。今日のタイトルなんですが、ニューヨーク留学での滞在先で知っておくべき3つの特徴というものになっています。ニューヨークの滞在先の特徴なんですが、事前に知っておくべき、知っておいた方がいいことですね、が、いくつかあるんですが、その中でも、今回は3つその特徴をお話ししたいと思います。で、そもそもですね、ニューヨークという場所の特徴なんですが、本当にこう、東京みたいな感じでですね、1箇所にギュッと集中しています。もうひょっとしたら東京よりももっとこうギュッと集中している感じだとは思いますが、まあ、滞在先であったり、あとダンススタジオですね、それから語学学校であったりと、もう場合によっては徒歩での移動も可能となっていて、まあ、地理にですね、あまりこう詳しくないというか、ほとんど把握してない留学生で、まあ、移動手段に皆さん不安があるとは思うんですが、そういう留学生にとってはですね、とてもこう生活しやすい環境になっています。で、そのですね、ギュッと集中しているせいなんですが、滞在先の確保が非常に難しいというのがまず一つの特徴ですね。というのが、というのも、常にまあ、ニューヨークですので、人が集まっているというか、留学生も集まっている人が多い場所なので、滞在先がですね、満室ですね、の状態にあるということですね。で、大体留学のシーズン7月、8月なんかはですね、もう4ヶ月ぐらい前から滞在先が埋まっていたり、で、普通の場合でも3ヶ月先でも滞在先が埋まっていて、なかなかこう、滞在先を確保することが難しいんですね。なので、本当にその、いい滞在先、まあ、いい滞在先っていうのは、そのダンススタジオから近いだとか、語学学校から近いだとか、そういう滞在先をご希望の場合は、本当に早めにお申し込みいただけるとありがたいんですが、まあ、そうでないちょっと距離のある、まあ、ニューヨークでちょっとって言っても本当にちょっと離れてるぐらいなんですが、でもまあ3ヶ月前までにはお申し込みいただきたいというのがまず1つ目の特徴ですね。で、2つ目の特徴なんですが、その1箇所でギュッと集中していて、こう人口密度もすごく高くて建物もこう集中しているので、お部屋が狭いというのが二つ目の特徴になります。で、僕ですね、もう18歳からロサンゼルスに住んでいるんですが、ロサンゼルスは非常にこう土地が広いというか、実際にロサンゼルスに来ると思うんですが、結構田舎だなと思うんですね。っていうのも、例えば、サンタモニカであったり、ビバリーヒルズであったり、ハリウッドであったりというような、有名な場所はすごいこう離れてるんですね。なので、サンタモニカからハリウッドまで、車で移動しても30分ぐらいはかかるんですかね。なので、ニューヨークみたいにこう1箇所に集中してないんですね。まあ、その分移動は不便なんですが、滞在先は、まあ、その場所、土地がある分、広くなってます。で、ニューヨークの場合なんですが、そのロサンゼルスの大体3分の1ぐらいの大きさですかね。 になっていますね。で、その、まあ、場所柄ですけど、その、まあ、大都会、まあ、ロサンゼルスの都会なんですが、その土地がある分、費用はまだ安いですね。で、ニューヨークの方が、費用が割高になってる上に、広さ、狭さ、まあ、お部屋の大きさが非常に狭いと。で、まあ、どれぐらい狭いかということなんですが、僕は、日本に留学説明会であったりだとか、日本に帰るときですね、例えば東京に滞在するときにビジネスホテルを予約するんですね。で、滞在するんですが、前回去年の7月に日本に帰ったときは、東京ではアパホテルというホテルですね、もうというホテルというか皆さんもご存知だと思いますが、アパホテルに泊まったんです。で、僕前回ですね、帰ったときにアパホテルに泊まるのは2回目だったんですが、初めてアパホテルに泊まった時に、もうその18歳からロサンゼルスにいて、もうロサンゼルスの感覚に慣れていたので、その初めてのアパホテル、見た時ですね、狭さにびっくりして、お仕置き部屋だというふうに思ったんですね。で、これ僕よく自分自身でも使う言葉なんですが、そのアパホテルを見てお仕置き部屋というふうに、その狭さで思ったんですね。で、ニューヨークもですね、本当にその一人部屋で滞在しても、まあ、アパホテル泊まったことない人は、イメージちょっと湧かないかもしれないんですけども、本当にカプセルホテルをちょっと大きくしたような、本当にちょっとですよ、大きくしたような感じの部屋で、非常に狭いと。で、ロサンゼルスであれば、ちゃんとって言い方あれですね、まあ、ベッドがあって、ちょっとスペースがあって、それこそ机があったりだとか、いうような感じなんですが、それがギュッと、狭くなっていると。いうのが2つ目の特徴になります。で、3つ目ですね、これが一番知っといた方がいい特徴なんですが、ほとんどの、滞在先に洗濯機がありません。で、というのもですね、ロサンゼルス、ごめんなさい、ニューヨークの、建物なんですが、非常に古いんですね。で、その古い建物がそのまま今も残って使われているので、なんていうんですかね、情緒的にはすごくこう、なんていうか、趣があって、ニューヨークっぽいというか、すごくこう、住むのにアメリカ住んでる、ニューヨーク住んでるっていう雰囲気は出るんですが、その古い建物のせいか、水の配管とかですね、があんまりこうしっかりしてなくてですね、新しく洗濯機を置くということができないんですね。なので、まあ、滞在先によっては洗濯機がある滞在先もあるんですが、ほとんどの場合洗濯機はありません。で、これはですね、特に留学生だからというわけではなくて、ニューヨークの滞在先、例えばそれこそアパートを借りたりだとかいう場合でも洗濯機がない場合が多いです。で、皆さん、まあ、冬でもですね、今特に寒いですが、洗濯物を持って、コインランドリーに行って洗濯しているという風になってます。で、ダンス留学の場合ですね、特にそのダンスで、レッスン着とかをたくさん洗いたいという場合でも、お家に滞在先に洗濯機はありませんので、外のコインランドリーで、洗濯するという風になります。ただその、まあ、その滞在先に洗濯機がない場合が多いので、外の洗濯機、まあ、コインランドリーですね、は比較的多くあるので、ちょっと外に出て洗濯するという面倒くささはありますが、そんなにその洗濯に関して面倒くさいというわけではありません。はい、以上が、ニューヨークでの滞在先で知っておくべき3つの特徴となります。はい、今日のトピックは以上となります。いつも僕のポッドキャストを聞いていただいてありがとうございました。